You know, before I begin, I just want to say there may be a few of you right now, and you feel like no one loves me.
始めます前に皆さんの中に、ああ私は誰からも愛されてないわと感じられている方がいらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。ああ私は寂しい孤独だわ。
It's not true.
そうではないですね。それは真理ではありません。
Jesus loves you.
イエス様は皆さんのことを愛しておられます。
And it doesn't matter where you go.
皆さんがどこに行こうとも
His love does not change.
そのイエス様の愛は変わらないんですね。
And he wants to be the closest person in your life.
イエス様は皆さんと一番近いところにいらっしゃる、そんな存在なんですね。
Actually, he allows a feeling of loneliness to come. It's his hope it will draw you to him.
私たちが一人で寂しいなと孤独に感じるとき、そんなときこそイエス様が皆さんをご自身に本当に近づけたいと願っておられるからなんですね。
He wants to come into your life.
イエス様は皆さんの人生に関わりたいと願っておられます。
And he has good plans for you.
そして皆さんに本当にいい計画を準備してくださっているんですね。
And there are some of you today and you are thinking about the problems of your life around and around and around.
皆さんの中で人生、皆さんが直面しているその問題をこう頭の中でこうずっと考えていらっしゃるんではないかと思うんですね。
It might be a health problem.
健康の問題かもしれません。
It might be a financial problem.
経済的な問題かもしれません。
And, God has an answer.
ですけれど神様はその問題に答えをお持ちなんですね。
Maybe you can't figure out the answer, but God has an answer.
私たちには答えを見つけられない。だけれど神様は答えをお持ちです。
But you need to be close to him.
ですから私たちは神様に本当に近づかないといけません。
But you also need to be willing to change.
そして同時に自分たちが変えられたい、変わりたいと願わない
と。 Many times we say, oh, I got this problem, I got this problem. But we are holding on to something and we will not let go and that's why we cannot change.
私たちは問題も何とかしたいと言うんですけれど、どうにもならない。そんな時に私たちは何かこう、何かにしがみついてるっていうことが多いですね。
And we don't even realize we're holding on to it.
そして自分たちが何かこうしがみついているものが何であるかということがわからないけれども、しがみついているものがあります。
And maybe today's message is for you.
今日のメッセージはそんな皆さんのためにあると思うんです
ね。 We're going to start out with the story in the book of Luke, chapter 18, verse 18, Luke.
ルカの18章のこの話を持って始めたいと思います。ではお読みしたいと思います。またある役人がイエスに質問していった。尊い先生、私は何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私を尊いというのですか。尊い方は神お一人のほかには誰もありません。戒めはあなたもよく知っているはずです。姦淫してはならない、殺してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、父と母を敬え。すると彼は言った。そのようなことは皆小さい時から守っております。イエスはこれを聞いてその人に言われた。あなたにはまだ一つだけ欠けたものがあります。あなたの持ち物を全部売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。すると彼はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである。イエスは彼を見てこう言われた。裕福なものが神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。これを聞いた人々が言った。それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは言われた。人にはできないことが神にはできるのです。するとペテロが言った。ご覧ください。私たちは自分の家を捨てて従ってまいりました。イエスは彼らに言われた。まことにあなた方に告げます。神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てたもので、誰一人としてこの世にあって、その幾倍かを受けないものはなく、後の世で永遠の命を受けないものはありません。
Okay, this is a story of a really good young man.
本当に若い、本当に善良な青年のことが今書かれてたんですけれど。
Mr. Bari Bari Majime.
本 本当に真面目で素晴らしい青年の話です。
He did all the right things.
本当に正しいことをすべてこの方はしてきました。
He followed all the rules.
すべての規則は守って
He probably dressed just right.
本当にこうスマートな身なりで
He did everything right.
すべてをきちんとしてきた方でした。
But even though he did everything right, he had an uneasy feeling.
すべて正しいことをしてきたはずなのに何か心が騒いでいたんですね。
Something was not right.
何かおかしいな。
Yeah, that there was still no peace in his life.
なんだかその人生に平安がない。
And so he went to Jesus and he said, "What's the problem?"
なのでイエス様のところに行って、私の問題は何でしょう。
I do everything right.
全部正しいことをしてきたのに。
I follow all the rules.
もうすべての規則、律法を守って。
And then Jesus went straight to the point. Boom.
そうでしたらイエス様がまっすぐこのことを言われたんですね。
And he said, "Your problem is money."
あなたの問題はお金ですよ。
Wealth.
このあなたが裕福でいらっしゃることです。
That is your real God.
それこそがあなたの神となっているんですよ。
Let go of that.
なのでそれを手放して。
And everything will come into order.
そうすればすべてが正しく元通りになります
よ。And don't worry, God will, if you lose anything, God will take care of you and bless you even more.
心配しないでください。すべてをそのお金を手放したとしても神様がきちんとお世話してくださいますから。
You know, over the years, I of course listened to problems all the time.
何年もにわたっていろんな問題を私も聞いてきたんですね。
And it might be a marriage problem.
結婚の問題。
It might be a company problem.
企業、会社の問題。
It might be a friendship problem.
あるいは友情関係の問題。
It might be a national problem.
あるいはもう国家的なその国と国との問題。
And as I listen, I realize many times, this problem is actually not the problem we are talking about.
で、じっくりその問題を考えてみましたら、この問題は今こう話そうとしている話題の実は問題ではないということがわかるんですね。
There is a problem we can't see.
この見えない問題というのがあるんです。
And that problem, many, many times,
多くの時、その問題こそは
is money.
お金なんですね。
You know, it's amazing. Someone can say, "You know, I can't respect my husband. I can't respect my husband."
ある人が言うんですね。もう私の夫のことはもう尊敬できません。
And then he gets a salary that's big.
で、お給料が高いと。
Suddenly, he doesn't talk about it anymore.
奥様はもうそのご主人のことを悪く言わなくなるんですね。
The respect problem is repaired.
このご主人に対する尊敬がここできちんと修復されたんです。
Yeah. One country says, "This island is my island."
で、ある国がこの島は私の島だと言います。
And another country says, "No, it's ours."
そして別の国がいや、これは私たちの島ですよ。
This is our culture, our history. We have had this for hundreds of years.
これは文化、私たちの文化的な、そして歴史的な経緯から私たちのですよ。
Before that, it was ours.
いえ、それより前に私たちがこの島を持ってたんです
よ。But we also know there's oil.
ですけれども、これには石油の問題が絡んでいるということがわかります。
There's minerals.
そうです、ミネラル。
And there is money.
そしてお金がそこに絡んでいると分かります。
And so if we want to take care of a problem in our life, we also need to look at the money aspect.
ですから私たちの人生に起こるさまざまな問題を取り扱うときに、そのお金、経済のところを私たちもじっくり見て取り扱わないといけないんですね。
A lot of problems in the company and gossip and misunderstandings. The reason is.Whoever moves up gets more money.
そうですね。会社の中でもいろんな悪口が出たり、いろんな噂が立ったり、問題が起こるんですけれども、何の問題ですか？ある人が昇格して一番上になったら、その方がもらえるのはお金、まさしくお金なんですね。
Yeah, and so we talk about the problems, but actually Jesus went right down.To the problem that was hidden.
いろんな問題がありましたけれども、イエス様はその核心に触れて問題の根源は何かということをきちんとおっしゃったんですね。
And that is somewhere there's a money problem.
それはお金の問題が絡んでいるんですよと指摘されたんです。
And the Bible teaches us that money is not evil. It's loving money.That is evil.
聖書の中ではそのお金、富が悪であるとは書いてないんですね。そのお金に対する愛、その執着心というのが罪であると書かれているんですね。
1 Timothy 6:10 says that money is the root, Love of money is the root of evil.
第一テモテの6の10にあるんですけれども、そのお金を愛することが悪の根だと書いてるんですね。
Yeah. And so actually, money we need to see as a tool.
ですから私たちはお金というのを道具として見る必要があります。
Yeah. A tool that we can use for good.
私たちが良いもののために使える道具と見る必要があります。
But if we're going to use money as a good tool,
ですからこのお金を良い道具として使おうとするのであれば、関係を壊すのではなくて癒すための道具としてこのお金を使いたいのであれば、私たちはそのお金というものを神様の方法で取り扱う必要があるんですね。
I took this out of a book, but I'd like to read to you seven points that are a warning sign that your understanding of money is wrong.
私は、ある本から取ったんですけれども、この7つのポイントがありまして、このお金の取り扱いに対するその7つのその問題ということを今リストアップして皆さんと話をしたんですね。
Number one,
1つ目ですけれども、
I'm living my daily life on borrowed money.
私は毎日お金を借りて生活をしている。
I have to borrow from my mother, I have to borrow from my father, I have to borrow from someoneTo live my daily life.
母からか、あるいは父からか、あるいは知り合いからか、その生活をするためにお金を借りる必要がある。
Yeah, number two.
二つ目。
I pay my electricity, I pay my expenses many times late.
光熱費、さまざまないろんなお金を使うんですけれども、遅れていろんな支払いをすることが多い。
Number three.
三つ目。
I don't give to God or help people.
神様にも捧げないし、誰にも与えて助けようとはしない。
Number four.
そして四つ目。
I don't save.
お金は貯めません。
If I get money, I spend it.
お金が入ったらすぐに使います。
Number five.
五つ目。
I lay awake at night worrying about money.
夜目を開けたら、あ、お金のことってお金のことで心配する。
Yeah. Number six.
そして六つ目。
I try to use people.To get money some way.
知り合いを利用してお金を何かこう得ようとする。
Number seven,
そして七つ目。
And this is a big one.
大きな問題なんですけれど。
I dream of suddenly becoming rich.
苦労しないでもう急にすぐにお金持ちになるというその夢を見ている。
By lottery.
掛け事とか。
Or horse racing.
あるいは競馬とか。
Or some insurance money.
あるいはこう保険金だとか。
But somehow suddenly money will come and I can fix everything.
なんとかしてこうすぐにお金が入って問題を解決したいと願っている。
Yeah. Yeah. And more and more our society is beginning to think this way.
私たちの社会ではどんどん皆さんがそんな風に思う傾向にあるんですね。
Yeah. Every year the year-end lottery.It becomes more and more popular every year.
そうですね。年末ジャンボ宝くじがどんどん皆さんの間で人気になっていますよね。
And the reason is people are no longer saying I need to work faithfully to pay for what I need. I want a sudden miracle.
と言いますのも皆さんこうコツコツこう真面目に仕事をしてお金を貯めるというのではなくて、もう急にそういったお金が入って。そしてもう自分がお金持ちになるということを夢見てしまっているんですね。
I do a lot of long distance walking.
私は長距離のこの、歩くことをするんですけれども。
And I have seen many small towns that are becoming smaller and smaller.
歩いていましたら本当に小さなこう町といいますか、そのコミュニティがどんどんどんどんこう小さくなっていくなっていうのを目撃するんですね。
what
どんなこうビジネスがこの辺りはしているんだろうか。
Convenience store.
コンビニですとか
And the pachinko.
パチンコですとかそういったものが周りにあふれています。
And the recycle shop.
そしてリサイクルショップ。
Yeah, these continue.
これらの、ビジネスはこう賄われてますけれども
But this shows us the condition of the heart.
ですけれどもこれを見ながら私たちの心の状態というのが分かると思うんですね。
I want to just suddenly take care of all my expenses.
もうすぐにでも自分の必要なものを満たしたい。
Yeah. And so if we are going to be blessed,
なので私たちが祝福を受けたいのであれば
Yeah. If we want God to help us,
神様に助けていただこうと願うんだったら
Then we need to be honest about how we look at money.
どのように私たちがお金を見るかということを神様に助けていただいてこう調整しないといけないですね。皆さんに本当にシンプルな ことを教えたいと思います。
Some people say, "Oh, Rob, it's that's old-fashioned."
ロブさん、それはもう古臭いですよと言われるかもしれません。
But actually, it's based on God's word, so it never goes out of date.
神様の言葉に基づいていますから、これは古臭いということはないんですね。
Number one.
一つ目です。
And that is make a goal of getting out of debt.
この負債、借金から自由になるというゴールを作る。
Many people, they've decided I will be in debt forever.
多くの方たちが一生もうこの借金を抱えたままでいいという決断をされるんです。
But if you have debt upon your life,
ですけれども借金があるのであれば、
it affects your body,
あなたの健康状態に影響が及ぼされます。
It affects your sleep,
そして皆さんの睡眠にも影響があります。
It affects your relationships with other people,
そして他の方たちとの関係にも影響が及ぶんですね。
It tempts you to use people in a wrong way,
そしてある方たちを自分の利得のために使おうとします。
And so to make a goal, I am going to ask God to help me get debt free.
ですから神様にお願いをして自分は借金から自由になるという決心をしてください。
For some of you, it may seem impossible at this point.
皆さんにとってはもうそのことは不可能と思われる方がいらっしゃるかもしれません。
There's so much I borrowed, I see no way.
たくさん借りたからもう返済することはできませんと思うかもしれません。
But if you cooperate with God, He will make a way for you.
ですけれど、神様と協力するのであれば、そのような問題にも神様は道を備えてくださいます。
To make a goal of being debt free.
この借金から自由になるというゴールを作ります。
Yeah, and make it vivid in your mind.
そしてこの自分の中でビジュアルにこう明確にそのことを思い描いてください。
Imagine how good you will feel at night when you sleep.
もう本当に借金がなくなったら本当に夜ぐっすり眠れるなというその状況を思い浮かべてください。
How much peace you're going to feel because you don't owe anything.
何も借金をしていないので、ああ本当に平安を感じるなというそういう自分をこう想像してみてください。
Begin to build the desire in your life to seeThat happen someday.
そのことが本当に現実になる、いつか現実になるということを皆さんこう本当にこう明確に想像してみてください。
And to get there, you may need a financial advisor.
まあ必要ならばその経済的なアドバイスをしてくださる方が必要かもしれません。
We have some here at KBF that I can recommend to you if you want some help in that area.
もしそのような専門的なアドバイスが必要であれば、KBF の中にもそのようなあのお仕事を持ってらっしゃる方がいらっしゃいますのでご紹介ができます。
Another is to cancel some of your credit cards.
そしてまた必要であればクレジットカードのいくつかをキャンセルをする。
Another is to sell what you're not using.
あるいは皆さんが使っておられないものを必要であれば、
yeah.
売却する。
Last month I had a big shock.
先月本当に驚いたことがあったんですね。
About 10 years ago, I saw a nice old antique bicycle in the Aragomi garbage.
10年前ぐらいなんですけれども、本当に素晴らしい素敵なアンティークのバイクがアラゴミに捨てられてたんですね。
Yeah. And it had brand name parts on it.
このブランド名が書いていて。
Yeah, and I thought, wow, this probably was a really expensive bicycle 35, 40 years ago.
まあ35年か40年くらい前は本当にあの人気のあったバイクなんだろうなと思って見てたんです。
And so I put it here in my room.
そのバイクを、
その自転車、I put it in my room.
自転車ですか。ごめんなさい。自転車をあの自分の、 あの場所に持って行って、
And I put it over there.
そしてここに置いたんですね。
I lent it to this person. He gave it back.
である人に貸して、そしてその貸したものも返ってきました。
And it was just getting in the way.
で、
邪魔になってた。
邪魔になってたの。邪魔になっていました。
Yeah. And so I asked my friend to sell it on the Yahoo auction.
なので友人に頼んでこの自転車を Yahoo のオークションで売ってくださいとお願いしたんですね。
Do you know how much?
いくらだったと思いますか？
41,000円。
41,000円したそうです。
From Aragomi bicycle.
アラゴミのゴミだった自転車が41,000円だったんですね。
And so one thing you can do is to look at what you have that you don't need and you're not using.
皆さんの手持ち持ってらっしゃるものの中から使っていないけれども何かこう処分できるというものを探してみてください。
Yeah. And also look at your daily habits.
そして毎日の自分の習慣を見直してみてください。
I noticed about 3 months ago, I noticed that when I feel a little bit discouraged, I go to Starbucks.
3ヶ月前、ああなんかがっかりしたらよし、スターバックスに行こうといつも言ってたんですね。
Yeah. And, And when I need to cheer myself up, I go to Starbucks.
ちょっと 励ましいるなと思ったらスターバックスに行ってたんですね。
And I put the receipt in a drawer in my room.
そのスターバックスのレシートを家の引き出しにこう置いてたんですけれど。
And recently I looked at, I calculated the receipts.
最近そのスターバックスの貯めてたレシートを計算してみたんです。
I won't tell you how much I spent.
いくら私がスターバックスにお金を使ったかというのは皆さんにお伝えできないんですけれど。But
I am shocked and I am embarrassed.
もうその金額を見てもうショックで恥ずかしくな
りました。And I'm not going to tell anyone how much I spent.
いくらスターバックスに使ったか皆さんお伝えしないんですけれど。
But I have to change.
ですけれど私は変わらないといけません。
I will still continue to go to Starbucks.
スターバックスには行くと思うんですけれども。
But be really careful.
ですけれども。こう何回行くかとか、yeah, そういうことは注意しないといけないですね。 yeah,
yeah. If you want to live your life God's way, you have to look at the way you're using finances.
神様の方法で自分のお金を使って生活するのであれば、今自分がどんな風に経済を使っているかということを見直してください。
Now, true wisdom is doing something today that you will feel happy about still 10 years later.
本当の知恵というのは、今私たちが実際にやってみて、あの幸せに自分がなることっていうのは10年先、これから先にも同じように自分たちを幸せにすることだと言えます。
It might be painful to do it today.
今することは本当に痛みが伴うかもしれません。
But in the end, there will be a blessing upon this.
だけれども長い将来、結果的には本当に祝福が待ってるんですね。
And foolishness is to do now what will make you miserable later.
愚かなのは今やることが私たちの将来を本当にあの悪いものにしてしまうということですね。
Yeah, say, oh,
ああ今気持ちいいから今これしよう。
But later on, we're like, why did I do
that? 後で後悔するんですね。ああなんで私こんなことしちゃったんだろう。
But God's wisdom is always looking at the long-term best.
神様の知恵というのはいつも私たちの最善の、長期的な最善を見てるんですね。
If I do this continually, what will be the end result?
これを継続してしていたら、この最終の結果はどんなものになるだろう。
If you're in debt, getting out might mean you have to increase your job.
借金があるのであれば、ある意味自分の仕事量を増やす、それが必要かもしれません。
And it might be hard.
大変かもしれないですね。
You might have to get up early in the morning.
朝早く起きて。
But the Bible has something to say about that in Hebrews chapter 12, verse 11.
ヘブル書の12章11節にこのようなことが書かれています。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。
You know, some people, they get in money trouble and they borrow from an uncle.
ある人はお金の問題があっておじさんからお金を借りるんですね。
Yeah, and then they get into money trouble again and their aunt gives them money.
そしてまた次のお金の問題が出てきたらおばさんのところに行ってお金を借ります。
Yeah, every time someone else is helping them get out.
何かお金の問題に直面すると誰かが助けてくれます。
And because of this, they never change.
このことゆえに、このことに本当に頼るゆえに、あの自分が変化できないんですね。
But eventually they will have asked everyone.
ですけれども、結果的にはみんな聞ける人には聞いて、
And nobody wants to talk to them anymore.
そして誰ももうその人と話はしたくないということになります。
And the way to train yourself is to say, no, no, no. This time I will work faithfully. I will pay off this debt.
自分の訓練として自分自身がその借金を返すために忠実に働くということを決心しないといけないんですね。
It seems like unless we fail and we are faithful about getting out of it,We just do the same bad thing over again.
本当に失敗をして、そこから学ばなければ、私たち同じ失敗を繰り返すままです。
So number one is make a lifetime goal. I'm going to somehow be a debt-free person.
なので、一つ目は何とかして自分は借金負債から自由になるんだというゴールを作って、そこを目指していくということです。
And number two,
そして二つ目。
And that is work hard.
懸命に一生懸命働く。
Get a job.
仕事を見つけて。
You know, some people they're saying, "Oh God, I need a miracle. I'm getting a miracle. You know, you got to help me with my money. I need a miracle." But they're not working.
ある人は神様、あなたの奇跡が必要です。お金がありません。奇跡が必要ですと祈るだけなんですね。
Yeah. I'll sleep a little bit, then I'll pray some more.
少し寝て、そしてまた神様に向かって祈ります。
Yeah, nothing changes.
何も変わってないですね。
Yeah, and what you need to do is get a job.
皆さんに必要なのは仕事を見つけるということです。
Repeat after me.
Get a job. 仕事を見つける。
Now I'm not saying work so hard that you break your body health. I'm not talking about that.
仕事をしすぎて自分の体を害してくださいとは言ってないんですね。
Yeah, but get a job and show some faithfulness in doing your work.
ですけれども、仕事を見つけてそこに自分の本当に誠実な心を込めていただきたいんですね。
Yeah, Colossians 3:22-24. Colossians 3:22-24.
コロサイの3章22-24です。奴隷たちよ、すべてのことについて地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、主を恐れかしこみつつ真心から従いなさい。何をするにも人に対してではなく主に対してするように心からしなさい。あなた方は主から報いとして御国を相続させていただくことを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのです。
This is the attitude we need to have when we work.
私たちが仕事をするときにこのような態度が必要なんですね。
My real boss is not this man, it's God.
私の本当のボス、上司はこの方ではなくて神様である。
And he sees me all the time.
そしてこの神様は、この上司は私のことをいつも見てくださっている。
And so when I work, I'm serving him.
ですから私たちは仕事の中でこの主に向かって神様に対して仕えているという思いを持ってください。
And when we work hard,
私たちが一生懸命働くときに、
this puts us in a position then to ask God.To do what we cannot do, to ask God for a miracle.
このように懸命に私たちが心を込めて仕事をするときに、主に向かってするときに、神様がそこに働いて奇跡を起こしてくださるんですね。
Years ago, when I was in college, I got to a point where my father had just died. I had no money for school.
何年も前、大学にまだ在学をしていたときに、父が突然に亡くなって、そして私はもう経済的な支援がそこでなくなってしまったんですね。
And I was under tremendous stress.
本当にもうストレスに苛まれました。
I had three jobs.
私は3つ仕事を持って、
And I was trying to go to school.
そしてなんとか学業を続けようとしたんですね。
And I was feeling like I was about to fall apart.
もう本当に自分自身がバラバラになってしまうんじゃないかと思ったくらいでした。
And finally I realized I cannot continue to go to university in America. I don't have the money.
そして現実に直面したのは、もうアメリカで続けて大学に行くことができないというのもお金がないから。
I was doing the best I could.
私はもう本当に最善を尽くしてなんとかこの学校に行き続けたいと思って努力をしました。
And finally I went to the main office of the college.I was going to, and I with tears, I said, I have to resign. I retire. I can't pay for it.
大学の事務局に本当にこう涙を浮かべて行ったんですね。もう本当に残念なんですけれども、続けて大学をに行くことができなくなってしまいました。
Yeah.
経済的な理由で。
My father died.
父が亡くなってしまって。
I got no money.
そしてもうお金、経済的な支援がないんです。
I'm working three jobs.
そして今3つの仕事をしているんです。
I'm exhausted.
もう本当に疲労困憊しています。
And there's no way I can pay.
そしてもう私は学費は支払えないんです。
And then I went to my room.
そしてその話が終わった後に部屋に戻って、
And I got a telephone call from the, university office.
大学の事務局、そのオフィスからお電話がその部屋にかかってきたんですね。
She said, you know, as you were talking, there was a man listening to you.
そのオフィスの担当の方が言われたのは、あなたが話している時にね、ある男性の方がその話を聞いてらっしゃったんですよ。
He wants this to be private.
で、このことは本当に秘密にしてくださいとおっしゃったんですけれど。
And you will never know his name.
そしてあなたはその方のお名前は教えないんですよ。
And he just paid for your education.
だけれども、あなたが学校を続けられるようにその学費をすべて支払ってくださったんです。
And going to university in America is big money.
アメリカで大学に行こうと思ったら非常に大きなお金がかかるということを皆さん想像できると思います。
Some man paid. I don't know who it is.
誰が私の学費を払ってくださったのか私は存じません。
Yeah. It was a miracle.
ですけれど、本当にこれこそ 神様の奇跡だと思います。
But first you need to start working.
ですけれど、まず私たちがすべき、それは自分の最善を尽くすということです。
Yeah. And then ask God for a miracle.
そして自分の最善を尽くして神様の奇跡を求めてください。
And if you work even a small job, eventually there is a payday.
皆さん、どんなに小さな仕事でもやっていればお給料日が来るんですね。
Yeah. And we need to have the right attitude with the pay that we receive.
その給料もらった時に私たちは正しい心の態度が必要です。
And so there are three very simple things that we need to keep in mind when we receive our pay.
私たちがそのお給料を受けるときに3つのシンプルな、教えがあるんですね。
Number one.
一つ目です。
We must never keep it all.
私たちはすべて自分の手元に留めておかないということです。
Yeah. When I was in high school and I made some money, I was like, it's mine, all mine.
高校の時はこうバイトをしてお金が入ったら、もう全部それは僕のだと思ってたんですね。
Yeah, but that's not God's way of thinking.
それは神様の方法の考え方ではありません。
When we receive a salary, we need to divide it into three areas.
お給料が入ったら3つの領域にこのお給料を分別します。
Number one is give some to God.
神様に捧げるためのお金。
And this is really important.
これは重要ですね。
Luke chapter 6, verse 38.
ルカの6章38節です。与えなさい、そうすれば自分も与えられます。人々は計りをよくして押し付け、ゆすり入れ、あふれるまでにして懐に入れてくるでしょう。あなた方は人を計る計りで自分も計り返してもらうからです。
This is the principle that God has put in the Bible.
神様が置かれた、聖書に置かれた原則なんですね。
And if God is the Lord of our life,
神様が皆さんの人生の主であれば、
then we give a portion to him.
私たちはその一部を神様にお捧げします。
And many, many people, they tell me this.
多くの方たちがこんなふうに私に言ってくるんですね。
Rob, I can't do that.
ロブさん、それできないです。
My salary is so small.
私の給与は本当にちょっとなんですよ。
And I can't even pay my bills now.
なので自分の支払い、それもできないんですから。
And so when I get a really good job,
なので本当いい仕事が手に入って、
And a good salary,
そしてお給与もたくさんもらえたら、
then I will.
そしたらそのことできます。
It never happens.
絶対そのこと起こらないですね。
Yeah. They keep trying,
なんとか頑張ります。
And things get worse and worse and worse.
でも現状は悪くなる一方なんですね。
Yeah, and they keep saying, oh, what have I done wrong? You know, why am I having this trouble?
ああ、どうしてこの問題がもう解決しないのかな。
Yeah, things just get worse.
ああ、もう状況悪くなる一方だ。
And the relationships in my job are getting worse.
ああ、もう仕事の中での関係も悪くなっていくな。
And my position is even going down.
ああ、私のそのポジションも下がったし。
And the reason is that when we give to God, then that begins to turn on an environment of blessing in our life.
神様に本当に捧げるときに、その状況が完全に良い方に変えられるんですね。
Yeah. And then we start getting unexpected promotions.
予期しなかったそのお仕事の中での昇格とか、そういうのがあるんですね。
Unexpected new chances to do business.
もう予期しなかったこのビジネスチャンスとかが巡ってくるんですね。
And you begin to feel, wow, God's blessing is upon my life.
あ、すごい、神様の祝福が私の人生に溢れてるなと思うんです。
God's blessing comes upon our life when we put God first in our life.
私たちが神様をまず一番にするのであれば、その祝福がやってくる。これが原則です。
Yeah. And you can just forever say, oh, I'm waiting. I'm just waiting. When God blesses me first, then I'll bless. It doesn't work that way.
神様がまず祝福してくれたらこうするというふうに思っているんだったら、もう何もずっと変わらないんですね。
But you don't understand, Rob. I'm trying to survive on 8万円 a month.
ロブさん、もう僕のこと分かってないんですよ。もう月に8万円で生活しないといけないんだから。
Even then.
それでも。
Put God first in your life.
神様をまず人生の一番の主としてください。
Area number two.
そして二つ目の領域は、
And that is, don't spend it all.
すべて使ってしまわないでください。
Pay your electricity.
自分の光熱費を払ってください。
Pay your water.
そしてお水、ちゃんと。
Pay your rent.
水も、家賃も払ってください。
Set aside money for food.
そして食費も必要ですね。
Yeah, pay the things that are necessary in your life.
人生で生活の中で必要なものは、きちんと支払える、そのお金を、取り置いてください。
Of course, it's okay to spend some for yourself. That's okay.
自分のためにお金を使う、それは悪くありません。
But first, pay what you need to do.
でもまずは自分が 必ず支払わなければいけない責任を負っているものを支払ってください。
And number three,
そして3つ目の領域は
Save a little bit.
少し手元に留めておいてください。
Every time.
毎回お給与をもらったら少し手元に留めておく。
Now you need to be careful. If you save too much, you begin to trust that more than God.
貯めすぎる、貯金をしすぎるとそのお金に神様よりも頼りすぎてしまうということが危険があるので気をつけてください。
But set aside a certain amount.
ですけれども手に入ったら少し手元に置いておく、yeah. それを習慣づけてください。
God might want you to suddenly go to Mongolia.
急にモンゴルに行きたいという願いがあるかもしれません。
yeah. God might want you to suddenly do something and if you're not prepared、
皆さんに神様が語ってこのことをやってほしいと願われる、それが急に来るかもしれません。
And so to be ready.
そのためにそういった経済的な余裕を準備を整えておいてください。
Yeah. So number one is to give to God.
一つ目は神様に捧げる。
Number two, spend on your expenses first.
二つ目は必要な自分の、生活の中で必要な、お金を使う。
And then your enjoyment after.
そして、自分の楽しみにもその後でお金を使う。
And then the last one is to save a little bit.
そして三つ目が少しずつ手元に貯めて貯金する。
Because God might want you to do something suddenly.
というのも神様が皆さんに急にこのことをしてくださいよって語られるかもしれないからです。
And then avoid debt at all costs.
そして借金から負債から自分が自由になる、yeah. そのゴールを作る。
Yeah. I've been out of debt for about 25 years now.
25年間負債借金なしに来ています。
Yeah. And sometimes I've been tempted.
もうある時はもう誘惑に駆られました。
Yeah. Oh!I've been tempted so many times.
本当に何度も何度も誘惑に駆られたんですね。
I've even called people and asked if they would lend me money.
でも誰か知り合いに電話をしてもお金を貸していただけないかとお願いしようかと思いました。
But they didn't answer the telephone.
だけれどもそういうふうにお電話をしたらこう電話相手が出られなかったり。
And I couldn't contact them.
でその連絡つかなかったりしたんですね。
And then the pressure went down and I didn't borrow. Oh, よかった。
それでプレッシャーが解けて、yeah. お金借りなくてよかったと思うんです。
Yeah. And so, I'm not saying follow this perfectly, but make it a point. I am going to get out of debt.
パーフェクトにこのことできないかもしれないけれども、この借金負債から自由になるというゴールを立てて、なんとかそこに向かっていきましょう。
Because with that brings peace.
そのことにゆえに私たちは平安を受けるからです。
Having your finances in order blesses every area of your life.
この経済の順番をきっちり整えると私たちの人生はすべてうまくいきます。
Now, I've had a friendship, family friendship with a very famous pastor in America.
アメリカの非常に有名な牧師の家族と私は友人なんですけれども。
Maybe some of you know, his name is Robert Schuller. Does anyone know?
ロバート・シューラー牧師、yeah, yeah. 皆さんご存知でしょうか。その方と私は友達なんですね。
He had a big glass church in California.
カリフォルニアにもガラス張りの大きな教会を持ってらっしゃいます。
And when I was young, my family stayed at his house.
私が小さかった時に家族がそのロバート・シューラー先生のお家に泊めさせていただいたんですね。
Big house.
大きな家でした。
And I got all his books when I was young.
私は若かった頃先生の本はもう全部手に入れて読んだんですね。
And his books are wonderfully positive.
本当に全ての本がもうポジティブになれるような本でした。
encouraged me very much.
私はたくさんの励ましを先生の本から受けたんですね。
And, when KBF was a young church, I was reading his books.
KBF が始まった頃このロバート・シュラー先生の本をもう一生懸命読みました。
And, but there was one area I couldn't follow.
ですけれども一つの領域に私はついていけなかったんですね。
And that was, borrow lots of money
というのはたくさんお金を借りて
and believe God to pay it back.
神様がそれを支払ってくださることを信じましょうというところでした。
And then you can build a big church.
そうすれば大きな教会が建ちますよ。
And I was like, I couldn't do it.
それできなかったんですね。
And so KBF, we don't have a big churchBuilding.
ということで KBF は大きな建物はないんですけれど
I couldn't borrow the big money.
というのも大きなお金を借りて大きな教会を建てなかったからです。
Yeah. And I thought, well, maybe it's because I'm foolish.
というのは私が愚かなのか それが理由かと思いました。
I follow this simple guide here.
このシンプルな聖書のガイド、導きに沿っていたからかと思いました。
So, you know, smart pastors, they can borrow money and do all these things and make a big thing, but I'm not like that.
非常に賢明な牧師はそのことを考えて、お金を賢く借りて、そして神様に乗ってということをされたから、私はそれには従えなかったのかと思ったりしました。
Robert Schuller, now he's 87 now.
ロバート・シューラーさんは今87歳でいらっしゃいます。
And about 2 years ago,
2年前なんですが、
his church went bankrupt.
先生の教会はもうダメになっちゃったんですね。
Yeah, they lost everything.
破産をして全てを失ってしまったんです。
The building.
建物もなくなって。
Now their church is completely gone.
その教会はもう消滅してしまったということです。
Yeah. And I was like, oh, I'm so glad I didn't follow that advice.
ああ、そのアドバイスに従わなくてよかったなと思いました。
If I did, there would be so much stress, at KBF.
その導きに従っていたら、本当にうちの教会もたくさんのストレスを抱えていただろうと思うからです。
Yeah. Now, many people, they come to KBF and they say, oh, you know, I feel so relaxed here. It's so wonderful.
KBF に来られる方が皆さんおっしゃるんですね。ああ、なんか本当にリラックスするわ。なんかとってもいい気持ちになるわとおっしゃるんです。
One reason is we don't have a big loan.
一つは、私たちそんなに大きなローンを抱えていない。借金を持っていないからですね。
Yeah, we didn't borrow a big amount of money.
たくさんのお金を借りて大きな教会堂というふうにしていないからだと思います。
And so when I say hello to you, I can give you an honest hello.
皆さんにハローという時、こんにちはという時は本当にこう正直な気持ちでこんにちはと言って、その下心はないんですね。
Not a used car salesman, hello.
この、ね、中古車を売ってるセールスマンがこんにちはという時は、ね、営業のそういった企みがあるからです。
Yeah. And so part of being blessed is to follow the basic advice of the Bible.
私たちが祝福を受けるには聖書の本当に基本的な原則に従って、で生きるということですね。
Avoid debt as much as possible.
借金負債からなるだけ自由になれるように生きる。
Now, don't misunderstand. You know, sometimes some shocking thing happens. It becomes necessary. But I'm talking about generally speaking. Don't.
時々そうですね。ショッキングなことが起こって何かお金を借りる必要があるかもしれないですけれども、この日常の生活の中で私たちがそれを適用していきたいとお話をしています。
Yeah, and that might mean that you have to downsize.
ある。場合は自分の生活をもう少し切り詰める必要があるかもしれません。
You might have to move from a three-room mansion to a two-room mansion.
三つ部屋があるマンションからもう少し部屋の小さなマンションに移る必要があるかもしれません。
And some of you might have to move to a one-room mansion.
ある方はワンルームのマンションに移る必要があるかもしれません。
But get honest about your life.
ですけれども自分の生活正直に見直して。変化が必要であればそのことを実行しましょう。
Yeah, and then the other thing is to when you receive money to use it in a three-part balanced way.
給与を受けるお金を受けたら私たちの中でこう3つの領域にこのお金を分けて使う。
Yeah, and then the blessings of God will begin to flow in your life.
そうすれば神様の祝福が大きく私たちの人生に流れてきます。
You sleep better.
夜もよく寝れます。
You'll be more relaxed.
そしてもっとリラックスできるんですね。
You can have honest relationships with people.
そしていろんな方と本当に正直な、本当にいい関係を持つことができます。
You don't have to think, what can I sell them?
何を売ろうかなというふうに、いろんな方と関わる必要はないんですね。
But friends can just be friends.
ですけど、友達は友達、本当にいい友情関係が築けると思います。
And there's a tremendous blessing that comes upon us.
そして本当に素晴らしい神様の祝福が皆さんにもたらされることを信じます。
Let's pray.
祈りましょう。
Heavenly Father, I come to you in Jesus' name.
天の父なる神様、イエス・キリストの御名によって御前に来ています。
And there are some people here, they are fighting with many problems in their life.
私たちの中で人生でたくさんの問題を抱えて、今それに直面している方たちいらっしゃいます。
But they have not looked at that money issue.
ですけれど、そのお金の領域の問題をまだ取り扱っていません。
Lord, give them the courage to face it.
どうぞそのお金の問題に直面できる勇気をください。
Yeah, give them the courage to just begin a new way of living.
そして新しい生活、生き方を始めることができる、そのような力、勇気をあなたがもたらしてください。
We ask in Jesus' name.
このことをイエス・キリストの御名で祈ります。
アーメン。
アーメン。